鼻の奥がかゆい。
誕生日プレゼントで良かったもの、微妙だったもの。
イメージキャスト。4月20日土曜日の朝になりました。おはようございます、東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないのトピックを中心に、毎週2人が気になったものを発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。かゆい。
ああ鼻かゆいんですね。
鼻かゆいですよ。鼻がかゆいっていうか、もう花粉症ですね。
ああそうか、
はい、もうちょっとね、体調がグダグダになってまして、先週から子供が高熱出して、妻の弟の結婚式を挟んで、今度は妻が高熱を出して、で僕もちょっと別でなんか体調も悪くなり始めておりつつ花粉症の症状も時を同じくして、
いやーちょっとも
う波状攻撃ですよ、マジで。
踏んだり蹴ったりですね。
うん、すごい、もう人生を投げ打ちたくなる。
ちょっとあの、いや僕がね疲れたって話をしてたことにより、
はい、先週
東くんがスープストックをね、
あ、そう
送ってくれるという、
送りましたよ。おすすめというからにはやっぱ送っとかないとなという、送られた気持ち分かった上で送んないとなっていうね。
いやすごい嬉しかったんですけど、それを今返した方がいいんじゃないかっていう、はい、状況今どっちかというと東くんに必要だよなって。もう一個買うか
大丈夫です。もう
大丈夫、
うん、スープストックを送られる気持ちはもう分かってるんで。
っていうかなんかリアルに大変そうですね。
いやーもうね、うん、
うん、
もうてんてこまいですよ。あ、そう、一個ねおすすめしたいやつがあって、早速なんですけど、はい、リスナーの皆さんに、
お、
花粉症の通院が非常に楽になる方法があってですね、
はい、
あの花粉症って病院に行ってお薬をもらうというのが一番まあ最強の対処法だと僕は思ってるんですけど、
うん、
いわゆる処方薬ですね。
保険も効くんでしたっけ？
あ、もちろん保険も効きます。
お、じゃあ行かない手はないですね。
そうなんですよ、売ってる薬よりもより強力なやつがもらえるんで
、
はい、出してもらえるんで。ただ僕が通ってる耳鼻科はもう大人気すぎて、もういつ行っても超満員で。
あ、でも耳鼻科って大体そうですよね。
そうなんですよね、まあ、特にまあコロナの時期とかもね大変だったし、
うん、
もう僕とかがその花粉症で辛いですみたいな感じで行っていい雰囲気じゃないんですよ、もう。
はあ、はは
あ、みんなもうゴホゴホしてて、
うん、
でそういう時にですね、 LINE ドクターっていうサービス、これ PR じゃないですよ、
はい、
最近知ったんですけど、 LINE でもう適当なお医者さんとマッチングして、適当になって言っちゃ悪いな適切なお医者さんにマッチングしてくれてですね、花粉症ですって言って、
なるほど、
保険証の画像とかアップロードして、
え、それで行くっていうことになるんですか、
うん、行くんじゃないんですよ、もう通話で完了です。
通話
すごくないですか、ほう、これ。
え、いいんだ。
いや、そう、いいんだって感じですよね。
なんか日本ってそういうことできない国だと思ってた。
そうだって、その実際に花粉症で病院行くときは一応ね、やっぱその鼻の奥とかをこうグリグリ見たりしたりするじゃないですか、器具で喉の奥とかを、はい、そんなのもやんなくていいんだと思って。
へえ。
まあこれは僕がその花粉症の薬をもらい続けてる実績をお薬手帳を通じて証明したからかもしれないですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、もう普通に花粉症ですねみたいな感じで出しときますっていう、もう通話だけ、もう顔も見なかった、ビデオすらつかなかったですよ。
あ、そうなんだ。
すごいですよね。
なんか大丈夫かなと思うけど、まあ鼻炎とか花粉症の薬ぐらいだったら
その程度だったらまあいいだろうと、
うん、
いうことなのかわかんないですけど、まあいろんな症状に対応はしてるみたいなんで、もうちょっとちゃんとしたあれが必要なのはあるかもしれないですけど、花粉症程度だと割とすんなり、
はいはいはい、はい、
もう仕事の前の5分間とかで電話かかってきて、はい、OK ですって言って、
へえ、
で今度薬局からまた LINE の通話かかってきて、
はあ、はは
あ、で、あ、これですねって毎晩飲んでくださいみたいな感じで説明を受けて、
はいはいはい、
で後日送られてくると。
いや、いいですね、
これはね、最強サービスですね。
いや確かに LINE からなんか LINE ドクターっていうものができたよっていう通知は見たような気がする、
うん、
でもそういうものだっていうのは全然知らなかったですね。
そう、いや花粉症何がしんどいって、やっぱ通院がね、行くのが一番億劫なんですよ。まあ、すっごい頑張って我慢できないことはない症状じゃないですか。
そうですよね、
死にはしないみたいな。
いや昔アレルギー性鼻炎がひどかった時に、まあ同じように通ってたんですけど、うん、常に混んでるし、
うん、
かといってやることも大したことじゃないじゃないですか。まあ、はいはい、
そうそうそう、
いつも通りですねっていうのを確認するためにすごい待たされるっていう。そう、
僕とかも2時間待って5分診療して、うん、それから薬もらうまで45分とか、
うんうんうんうん、
そんな感じだったんで、かなりストレスフリーになりましたね。
いやー、いいですね。いやー、まあ薬だけだったら、まあ最近は処方箋をネットで送ってみたいなのが、まあできつつあるなとは思うけど、それよりもっとはるかに楽ですね、
うん、そうなんですよ、
うん、
処方箋を手で持つ必要すらないっていう。
いやー、素晴らしい。そうあってほしい。
これはですね、うん、革命だと思いました。で、まあ、まだその薬がうちに届いてないんで、
はい、
今あの全盛期のズルズルですけどね。
でも薬飲めば大体なんとかなるもんなんですか？
あ、僕の場合はそうですね。かなり収まりますね。
まあ良かったですね。
はい。で、あの花粉の舌下免疫療法の話、はい、昔してたじゃないですか。あれをやるぞっていう話を、
うんうん、
僕途中でサボり始めた話しましたっけ？
ああ、なんかやってないっぽかったですね。
こいつやってねえなと、まあ察してはいたかもしれないですね。まあこれもなんでかっていうと、もう行くのが億劫すぎて、はい、この1ヶ月分の花粉の塊をもらいに行くために、
うん、
本当なんかもう結構育児とかもしんどくなってくるタイミングで、
うん、
土日しか子供見れるタイミングないしみたいな、
うんうんうん、
そこでこの家を開けて。薬もらいに行って午前中潰すのもみたいな、まあ、そういうのでもうひたすらだるがってたらあっという間に行かなくなっちゃったんですけど、
はいはいはいはい、
これも LINE ドクターでクリアできそうですね。
おお、じゃあ自分に合った花粉が届く。
そうご自宅まで花粉が、
はい、自分でポッとこうベロの下に、
そうそうそう、
あ、
シダキュアをね、
なんか苦行みたいな話ですけどあれってやってる間はきついってわけではないんですか？
あ、僕の場合は全然大丈夫でしたね。ただ間が空くとやっぱ突発的なやばい症状になる可能性があるんで、一旦その花粉症の症状が出てる今の間はやめとこうっていう話になってまあ、ね、ちょっと数ヶ月して収まってからまた開始します。
へえ、いや、よかったですね。
いや、本当によかった。ありがとう LINE。
そっか、でも LINE、 へえ、 LINE でそれができたんだったら今までもできたんですかね。どうなんだろう。
いやー、どうなんでしょうね。こういうのって相当いろんなベンチャー企業がこう法との戦いみたいな感じでやってたと思うんで、
うん、
まあ相当こう LINE の中の人が頑張ったんじゃないかなっていう気はします。
いやー、相当ありがたい人いっぱいいるでしょうね。
そうですね。
なんかドローンで薬運ぶみたいな実証実験なんどっかでやってるとか、
はいはいはい、
あの見たと思うんですけど、病院がそもそもないみたいな人とかにとっても相当いいんでしょうね。
確かにね。そうですね。
うん、いい話ですね。
といういい話をまずは最初にお届けして、
はい。
まあしんどいことに今のところ変わりはないんですけど、
まあでも巧妙が見えましたね。
いや、本当ね。でね、今日ちょっと話したいながあってですね。
はい。
今日ちょうど届いたんですけど、ノトアリテっていう冊子が届きました。
はい。
これ何かというと、シャッペさんっていうデザイナーの方がいましてですね、僕の作っているサービスのポデックスというサービスのデザインなんかも担当してくれている非常に素晴らしいデザイナーの方なんですけど、
はい、
その方がメインで作っている能登半島地震、大地震を受けて、その過去の能登半島にいる人たちの聞き書きというですね、
うん、
話を聞いてそれを文字に起こすみたいな、そういう内容を大量に集めた、まあ、編集して集めた本を、出版というかですね、プロジェクトとして制作していたみたいでですね。
うん、
で、まあ、寄付金として、いくらかお金を送ると、この冊子がもらえるよっていう風なやつで、まあ、いわゆるクラウドファンディング的な感じで、
はい、
今日、ついに届きましたという感じですね。
いやー、これ、もしかして今日ゲストで出てもらった方が良かったかもしれない。
そうかも。ちょっと急遽すぎてあれかもしれないですけど、もう持ってます？今、手に持ってますか？
あ、持ってますよ。
ちょっとこれね、まず伝えたいのが、
はい、
手触りの良さと。
いいですね。
デザイナーとしての、なんていうかね、実直なデザインというのが、おそらく彼女の得意とするところなのかもしれないんですけど、すごく、しっかりしたデザインで、しっかりした紙を使われて、で、物としての質感がめちゃめちゃいい。ですね、
うん、
まずは。でもサイズは iPad mini ぐらいの、お手軽なサイズなんですけど、
うん、はい、
中身はしっかり詰まってて。でね、文章と写真をメインに構成されてるんですけど、写真がね、カツオくん。
ああ、
僕の大学の後輩の。
全国、
あ、そうですね。
すべての市区町村を、ま、バイクで回ったという、あの男ですか。
そうですね。原付で、全国の市区町村を一個一個回って写真を撮りまくった。で、おなじみ、カツオくんがね、写真を メインで。
なるほど。
提供してくれててですね。
はい。
普通に写真集として見ることもできるという。
これ序盤いっぱい写真があるのいいですね。
ね。
いやそういうことだったのか。
そうですね。多分全部ではないとは思うんですけど、でも結構たくさん載ってて、個人的には非常に、あ、カツオくんじゃんと思って、嬉しかったですね。
いや今も、じゃあ写真家として活動してるって感じなんですか？
そうですね。もう写真一本で独立してますよ。
へえ、すごいな。
すごいですよ、本当に。なんか、ほぼ日で連載とかもね、前持ってましたし。
すご。
で、2週目やるらしいっすよ、確か。
おぉ2週目。はぁ、相当好きなんですね。
いやそう、なんていうんですかね。やっぱ最初の時はもうほぼ孤立無援の状態で1周目、
はい、
めちゃめちゃ時間かけて巡ってたと思うんで、
うん、
今回はいろんなね人たちに支えられながらの強くてニューゲーム的な感じのかな。
いやーすごいな。途中で確かバイクが壊れたような。
そうそう、初日でバイクがぶっ壊れて
初日
でバイクこけてぶっ壊れて、うん、なんか骨が見えるぐらい怪我したっていう。
うわよくやめなかったない
やそこでやめなかったのすごいなと思いました
。
俺だったらやめるなっていう。
いややめますね。
いやめちゃめちゃタフな人ですよ、カツオくん。西名勝介くんですね。
はい。
の写真もあったりとかで、聞き書きというのがですね、そもそもこのシャッペさんが、聞き書き甲子園実行委員会みたいな。
あ、そんなのがあるんですか。
NPO 法人的なやつをやってるんですよ。
いやちょっと僕はこの冊子ができた経緯について全然知らずに、お、なんか面白そうと思って、手元に届いてからじっくり見ようって思ってたんで、詳しく聞けてよかったですね。
そうですね。背景を知るとより面白いという、ことで、シャッペさんがやってるのが、結構強くコミットしてるのが、NPO 法人共存の森ネットワークという。これがですね、聞き書きという行為をかなり大きく広げていくための活動をしているという。ことで、まあ、いろんな地方だったりとかの人に、高校生が話を聞いて、でそれをこう文章にまとめるみたいなのをもう一大イベントとしてやってるっぽい。
いやーいいですね。
すごいですよ。でね、やっぱこういう文章、僕は前の岸正彦さんとかの、
はい、
話でその市政の人々の話を特にこうオチもなく、
うん、
合理的な意味とかじゃなくてまとめるみたいな。そういうのとかもあるんですけど、やっぱこういうの好きですね。
なんか人が住んでいるその何、家の明かりが好きみたいなことも前言ってましたよね。
そうですね。人間が生きていてそこに人生があるっていうこと自体の面白さみたいな。なんかゲームとかもね、村人の話聞くためにやってんじゃないかみたいなとこあって、やっぱそういう何なんですかね、フレーバーテキストというか、まあこの言い方ってなんか良くも悪くも使われる言葉かもしれないですけど、ゲームの中で。ゲームの攻略に特に関係ないけど雰囲気作りのために存在しているみたいなテキストのことをフレーバーテキストって言うんですけど、
はい、
むしろそれこそがそのゲームの世界観の本質なんじゃないかみたいなことを思うぐらいの。
なるほど、
はい。
まあゲームシステムそのものは他のゲームのとまあ似通ったものだったりするけど、フレーバーこそがそのゲームを、
そうそう、一つの世界たらしめるというかね。
それはそうかも。
という意味でフレーバーテキストすごく重要な概念なんじゃないかなと最近よく思ってます。
なるほど。
はい。なんで、そういう意味ですごくこうフレーバーのあるというか、
はい。
今後多分自分の人生にそんな関わることもなさそうだし、別にこれを知ったからといって何かこう得をするとかそういう話でもないんだけど、この世界にこれをやって生きてる人がいるとか、っていうのがなんか知れて嬉しいみたいな。
なるほど。なんか、ポッドキャストを聞く理由も同じようなこと言ってましたよね。
そうかもしれないですね。
なんか人の生きているのが垣間見えるみたいな。ずっと同じことを言ってるから、なんかある意味、同じこと言ってるっていうと、なんか変わってないみたいだけど、まあ、一貫性があるとも言えるし、少なくともそこは変わってないんだなって思いますね。
そうかもしれないですね。っていうのをね、もう数年分の聞き書きを、こう、一つの冊子にまとめて、能登の震災の寄付金に対しての、まあ、返礼品というか、として出してるんですけど、作りがあまりにいいんで、一応500円以上、お金出してくれたら送ってくれるっていうやつなんですけど、
はい、
絶対500円じゃペイしないですよね、こんなん。
ギリトントンいけるかもしれないけど。
なんかこれ、例えば1000部とか作ってイベントで売るとかだったら、500円は無理じゃないですか。
まあ、安く送って、 で、まあでも赤字にならないようにはしてるんじゃないかな。
しててほしいですけど。
しててほしいですけどね。はい、まあただ平均値は絶対だいぶいくとは思うので。
そうですね。
まあそれを考慮した上で、
まあそれを考慮して
なのか、さあいくら払いますかっていう試されています。
そうですね。まあということでね、皆さんも聞いた方、こちらのリンク貼っときますんで。
はい。
はい、寄付をするともらえますというわけで、ノトアリテっていう冊子ぜひ皆さんもゲットしてみてくださいっていう話ですね、
はい、
というわけで
またおすすめ本の紹介でしたね。
確かに
先週に続いて
鉄道さんが今回はアフタートークまとめてくれました。
はい、
前回おすすめ本の紹介をイメージキャストでやってましたけど、アフターイメージキャストの方もなんか1冊2冊ぐらいおすすめ本がポロポロ出ちゃいましたね。
そうですね、ルキさん、
ルキさん
を東くんがおすすめしてくれましたが、これも買って、
お買ったんですか。すごい。
まだ何ページかというかちょっとしか読んでないけど、
軽く読めるやつですね。
うん、なんだろうな、一つの生き方とかスタイルのミームをミームの源泉じゃないかみたいな話をしてたと思うんですけど、うんうん、
はいはいはい。
なんだろうね、なんだろう、まあ、ルキさん自体は漫画、
まあ、日常系漫画みたいな走りって感じなんですかね。
うん、日常系漫画っていう感じだとは思うんですけど。ちょっと僕あんま詳しくはないんですけど、
うん、
岡清っていう数学者が、
はいはいはい、
なんとなくこう頭をよぎったんですよね。
へ
え。で、彼は合理的だと思えばそれがどんな変な行為に見えても実行するっていうタイプの人だったんですよ。
はいはいはい。
で、例えば電車の中で向かい合ってても意味がないから正座をして外を見ながら乗るみたいなことだったりとか、当時革靴を履くのが当たり前だったけど、履き心地が悪いから晴れでも雨でも長靴を履いてるとか。
はいはいはい。
なんかまあ今だったらね、スニーカーがあるからまあそんなことしないと思いますけど、
はいはいはい、
まあ、当時その靴は歩きやすい方がどう考えたっていいと思って、合うとか合わないとかそういうことを考えずに一番いいと思うことをやるっていう、
はいはい、
まあスタイルだったんだと思うんですよね。
うん、
まあ一方で多少変人に見られる方が居心地が良かったっていう可能性もあるとは思うんですけど、
はい、
なんかなんだろうな、こっちの方がいいじゃんって言って淡々とそれをやっていくっていうスタイルが、まあ微妙に類似性があるなと思って、
はいはいはい、
これ見た時思いましたね。
生活の、
そうですね、
スタイルが
結構そういう人たちが、まあ、少なからず存在することで世の中のバランスは保たれてるんじゃないかなっていうちょっと思いますね。
かなりでかい話になっちゃいましたけど、まあこれアフターイメージキャストで紹介した回なんでサポーターの方しか聞けない話ではあったんですけど、
はい、
まあ、ルキさんについてはもっといろいろ語れるものはいろいろありそうだなっていう感じがして、まあこの作品知ったのが柴田さと子の曲の中に、
はい、
歌詞に出てきてたんですけど、
はあは
あ、それで、あ、そういう漫画があるんだっていうふうに知ったんですけど、柴田さと子もそういう世界観を引き継いでるような、こう、作家性があったりとかするし、うん。で、なんかその、最近だと漫画で、有名になってる、真面目な会社員。
真面目な会社員、それは知らないですね。
はい。ですね、冬の梅子さんっていう人の、
はい、
作品なんですけど、漫画作品なんですけど、
うん、
まあコロナ禍とかもある中で、書店のイベントに集まるような人たち、これすごい悪意のある言い方だな、
うん、
を中心としたコミュニティの中で、なんだかうまく馴染めない、こういうのに憧れていたはずなのに、みたいな、主人公を表現している作品なんですけど、まあ、でもそれはなんかこう、ある意味でこう、逆ルキさんみたいな感じなのかなとか思って、
うん、
いろんな意味で、今に至るまで影響を与え続けてる作品だなと思いますね。
そうか。とりあえず全部読もう。ちょっとしか読まずに言っちゃったから、
はい、
結構間違えてるかもしれない。今の聞くと。
いやでもなんかそんなめっちゃ深みがあるというよりかはもう一個の世界観っていう作品なんで、
うん、
さらっと読んで大丈夫だと思います。
はい、ルキさんって一冊だけですか？
あ、もう一冊だけですね。
へえ、それがまたすごいな。
うん、潔くてかっこいいですよね。
うん、じゃあちょっと全部読んでから。なんか話したいことが出てきたらまた話すかもしれません。
はい、そんな感じですね。
ちなみに考慮死亡人のやつも、
はい、
あれそう面白いですね。
あ、本当ですか。
ちょっとうっかりガガッと3分の1ぐらい読んでしまって。
お、いいですね。
あ、やばい、時間がないのにみたいになってきている作品です。
そうですね。ある考慮死亡人の物語っていう本前回紹介しましたけど、これもやっぱなんかこの人の人生を別に知ったからといって、
うん、
そんな 合理的に何かいいことがあるとかではないんだけど、この世界にこの人の人生があったということを確かめたいっていう、そういうこうシンプルな欲求が根底にはあるっていうのが、ちょっとこう聞き書きみたいなところともちょっとつながってるなっていう感じがしますね。
確かにね、うん、まあ本の紹介ばっかりしてる感じではありますが、どうしよう、じゃあちょっと急にもう話題変えちゃいますけど、
はい
子供の頃誕生日でもらったものに、
はいはい、
いろいろ当たり外れってあったんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
ただそのもらった瞬間はそれを外れだと思うほど大人ではなかったと思うし、
はいはいはいはい、
なんていうかそれはそれでもらったものまたは自分が選んだものを受け入れてまあ楽しむと思うんですよね。
うん、
まあゲーム終わったらそれがクソゲーでもとりあえずクリアはする
はい、はい、
でも大人になって今から振り返った時にあれがあったからなんか一歩進めたよなみたいなのってあったりするんじゃないかなと思って、
はいはいはい、
それについてちょっと聞いてみたかったっていう、というのもちょっともう過ぎちゃったのは過ぎちゃったんですけど、子供の誕生日があって何買ってあげたらいいかすっごい迷ったんですよね。今回が4歳の誕生日で、3歳まではまあそんなにヒアリングはするけど、どっちかというとこっちが決めて買ってるみたいなところはあったんですけど、
うんうん、
4歳ぐらいになると結構意思がはっきりしてくるんで、
はいはいはい、
でかといってこんなのあるよって見せたら、なんか例えば3つ見せようと思ったら必ず1個目でこれが欲しいっていうような感じがあって、
勢いが良くていいですね。
そう、でもそれってなんか本当に選んでなんかいいって決めてるっていうよりは、パッと見て一つ目で言っているっていうアルゴリズムに見えてしまうっていう、はいはいは
い、でそのルールで運用されているに過ぎない、
そんな感じがちょっとあったりして、はいはい、だからこう日を改めて別の順序で見せたりとかいろいろやってたんですけどまあ一旦それで何の判断をしたかっていうのは置いといて、
はい、
なんていうかそんなになぜ悩むかっていうと、なんかプレゼントが、まあ、一言で言うと消費で終わったらちょっともったいない気がしていて、
はい、
なんか投資になるようなものってあるのかなと。
真面目だな、
まあ、真面目っちゃ真面目ですけど、自転車プレゼントするとかも結構投資じゃないですか
まあまあまあそうですね。
でそういうやつ
なるほど。
でなんかどうでした？
ちなみに僕は子供今年2歳ですけど、
はい、
おもちゃのカメラあげましたね、デジカメ。
いやーそうか、いい投資じゃないですかそれは。
うん、
と僕は、まあ、僕には見えるけど、
まだ全然使い方分かってないですけど。
うん、いやーでも撮るっていうことを学ぶっていうこともあるかもしれないし、
うん、
撮った写真自体が2歳の頃から俺写真撮ってたんだなって言って、その写真って結構貴重ですよね
確かにね、
うん、自分の記憶に全くないものを自分が写しているっていう、
うん、
それはいいですね。
全然写真撮ってる意識とかじゃなくて、多分押したら音がするとか、
うん、
そういうので遊んでる感じだと思いますけど、
まあもう1年ぐらいすると多分対象に向けて押すんだなっていうぐらいは絶対わかると思うんで、はいはい、
うん、逆に鉄道さんがそのおもちゃのカメラを与えるという選択肢に至らなかったのが不思議なんですけど、
あ、それはですね、もう与えてるからですね。
あ、はい。
すいません。
ありがとうございます。
いや、うんとね、売ろうと思っとったカメラを、いや、これは将来子供が使うかもしれないって言って、子供が生まれる前から捨てずに撮っといたカメラがあったんですよ。
はいはい。
で、それが、
なるほど。
はい、すいません。
早くも。出ちゃってた。
売りたくないというのを、なんか将来、生まれるかどうかもわからない子供のせいにして手元に置いとくっていう愚行をですねしていたんですよ。
あ、じゃあ最終的にもう渡されたんですね。
で今は渡してはいるけどあんまり使ってないから、まあ親と半々で使うぐらいの感じですかね。
なるほどなるほど、まあ、
まあまあまあ、まあ、
カメラはね一つありますよね、ちょうど持ちやすいサイズで。
そうですね、
子供でも扱えて、
うん、まあめちゃくちゃになっても面白い、
うん、
でカメラは確かにいいなと思うけど、東くん自身の話ってどうだったのかなと思って、
はい、微妙だったものは僕はもう今でも覚えてますけど、小5か小6ぐらいの時に、
はい、
当時その親が職を失ったりとかしてて、
あ、
なんか金なかったんですよ、
はいはいはい、
でなんかそのねだるのもなんか悪いかなみたいな感じの雰囲気を子供ながら察してて、
あ、
でまあまあ何でも何でもまあねみたいな、もらえれば何でも嬉しいよみたいなそういう雰囲気をね出してた
はいはい、
ですけど
小5か。
そしたら、
はい、
その誕生日の日にもらえたのがあの当時流行ってたクイズミリオネア。
はいはいはい、なんかありましたね。
覚えてます？あのミノモンタがすっごい圧をかけながら、
うんうん、
ファイナルアンサーっていうすごい
ありましたね。
あのためを見続けるだけの番組ですけど、うん、それごっこができるボードゲームセットをもらいました。小5か小6かで。
あ、でもお金がないとは言ってもそれそんなにね1000円とかじゃなさそうだから。
まあそうですね、1000円ではないけど2,3000 円ではあるかなっていう。
2,3000 円ではあるか。
そのね、カードクイズのカードがいっぱいついててでそのクイズに勝っていくと、
うん、
まああのお金のなんか人生ゲームのお金みたいなのがもらえるのが増えていくと、うん、あとそのめちゃめちゃ大きなミノモンタのあのお面すごい写真綺麗なグラビアプリントされたあのものすごい油ぎった顔のミノモンタのテッカテカのお面がついてました。
でそれでファイナルアンサーっていうのを楽しむ。
そうそうそう。ただその親もまあ限られた予算の中で良かれと思って
はいはい、はい、
これを俺に買ってくれたんだなっていう思いは分かるし、
ああ
の無限にはできないっていうのがあって。
なるほど、そうですよね。
やったー、ありがとうみたいなこれ遊ぶわみたいな、
いやー
感じでしたね。
なんか記憶に残り方がすごいこうなんていうか しんどいというかなるほどね。
これが僕の微妙だったものですね。
いやなんかあの思ったより深い話が聞けて微妙だった方だったのに。あれ、パソコンがあったのってプレゼントとかだったんでしたっけ？
家にパソコンが来たのはこれは僕は、あれですね、プリングルスのキャンペーンで、
はい、
エアギター大会があったんで。
あ、そうか。
はい。
それでもあったんでしたっけ？
そうですね。あの、家で動画撮って、
はい。
あ、でも、その前か。それは MacBook をゲットしたんですけど、
はいはいはい。
家で撮った動画で。
デスクトップの。
はい。デスクトップ PC の Windows があったんですけど、
はい。
それはね、親に買ってもらいました。あ、まあ、それが一番良かったかな。
あ、なるほどね。やっぱそう。
まあ、誕生日とかじゃ全然ないんですけど。
はい。
もう中、小6から中学生入るぐらいで。
はいはいはいはい。
パソコンがもうずっと欲しいって言ってたんですけど。
うん。
まあ、電気屋さんでカタログとかいっぱい集めてきて、欲しさをアピールし続けていたんですけど。
うん。
父親の、
うん。
その、仕事つながりの友達の友達みたいな人で。
うんうんうん。
パソコンを組み立ててくれる人がいるぞっていうのがあって。
なんか、怪しい店で買ったみたいな話、そういえばしてましたね。
その人に、連絡を取ってもらって、
はい。
で、なんか、おじさんが家にやってきて、
はい。
で、なんか、これとこれとこれにするか、みたいな感じで、あの、CPU とか、ペン2にするか、セレロンにするか、みたいな、Windows は XP、ホームか、プロか、なんだっけな、みたいな、そういう、まあ、当時、Windows XP だったんですけど、
はいはいはい。エクスペリエンスの XP ですよね。
そうですね。で、なんかこう、カタログでこう、条件まとめて、んだったらこれやったら、もう10万ぐらいですね、みたいな感じで。で、まあ、その人が、このパーツをいろいろ集めてきて、で、うちの父親と母親に、まあ、組み立て済みのものを売ってくれると。
はいはいはい。
そういう感じの、ことを、なんか、副業的な感じでしてんのかな？
はぁ、ですけど。
そういう、なんか、おじさんでしたね、メガネの。
へぇ、
はい。
なんか、楽しそうですね。
そうですよね。で、10万ぐらいで、パソコンって手に入るんだみたいな。
うん、
まあ、当時何も分かんないじゃないですか。
はい。
まあ、当時からしてもまあ安かったと思いますけど、でっかいねディスプレイもついて、マウスとかキーボードとか一揃いついて、
うん、
わやったーと思って、でまあしばらくして家に届いて、じゃこの OS のインストールディスクだからみたいな感じで。
はいはいはい。
なんか全然公式じゃない感じの、CD っていっぱいこう束ねれるケースあるじゃないですか。
はい。
これ分かんない人いるかもしれないですけど。昔はこう CD を写真のアルバムみたいな感じで、
うん、
こうジッパーをこうじーっと開けてこうパカッて開いたらこう CD がいっぱい収めれるような、
うん、
こ
う不織布のやつですよね。
そうそうそう、不織布のやつ、
はいはい、
そうそう、あれの中になんか Windows XP でシリアルナンバーなんやかんやなんやかんやみたいな。
この話して大丈夫かな。
マジックで書いてある。
はいはいはい。
まずこれ入れて、でこのシリアルナンバー入れたらインストールできるからって言われて、
うん、
で、これからクローン DVD っていうこのソフト入れて、だったら、何でも DVD コピーできるから、みたいな。
うん、 いやまあ昔、いやちょっと今の感覚だとちょっとね伝わらないと思うんですけど、コンピューターを使いこなすっていうのはなんかそういうこ、それがスタートラインでしたよね本当に。
年賀状作りたいって言ってたよね。じゃこれあの筆豆っていうソフト入ってるから、これあのシリアルナンバー入れたらインストールできるからって言われて
面白いな
っていう、あの一番良かったプレゼントでしたね。
はい
はい、
え、ちょっと待って、どこら辺まで使っていいのこれ。
あ、全部使っていいですよ。
全部使っていいの。
時効ということで。
そっか、はい。まあ、自分でね、積極的にやった話ともまたちょっと違いますからね。
そう。結果として、僕は、その、まあ当時、責任能力もないですし、
うん、
まあ、結果として、あの、コンピューターに触れることができて、
いや
その後、あの、ちゃんとね、公式の、あのお金を払って、はい、僕もね、アドビ契約してますし、
そうですね。
ソフトウェアにお金をね、払うっていうことの重要性、価値も分かってますしね。
はい。
はい。
いやまあちょっと一回話を戻すと、まあ、パソコン買ってもらえてよかったっていうのは、なんか今の東君見てると、はい、なんていうか、まあその時に買ってもらえなかったら、パソコンと出会わなかったとは思わないけど、まあ、
本当そうですね。
いろんなことを数年早める。
いや、本当に。だいぶ遅れてただろうなっていう感じはありますね。やっぱ一番吸収できる時期にやっぱやっちゃっていうのと、
はいはいはいはい、いやー早くパソコンあげたいな。
ちなみにあの当時あのお金もったいなくて家インターネット契約してなかったんで、
はい、
パソコンはあるけどインターネットがないっていう時期が1年くらい続きましたね。
いやでもその間のね涙ぐましい努力も
その中でパソコンいじり倒してました
いいですねその話。
いい話でした。
なるほどね。そう。だから、パソコン買ってあげたいんですよ。で。
まあそうですね。この話でいくと。
毎年買ってあげたいと思うんだけど。
はい。
4歳。
4歳か。
4歳は無理だなって。3歳は当然無理だったし。で、5歳で大丈夫かどうかも、もうちょっとわからないんですけど。
まあ、でも4歳用パソコンとかないですかね。
あるにはある。パソコンの形したおもちゃみたいなのがあって。
あ
一応、あの、ローマ字入力ができるとか。
あ、すごい。
でも、なんだろうな。なんだろう、
フェイク感。
ね、見た目で言うと10インチか11インチぐらいのサイズがあって、
結構ありますね、うん、
でパカッて開くとあのほとんど絵が描いてあって、その画面側の5インチくらいのディスプレイが小さく収まってて、その周りが全部絵なんですよね、
はいはいはい、なんか負けた感ありますね。
そうで5インチもないかもしれないで隅っことかあの
その
プリキュアとかの絵が描いてあって、
ディスプレイがその周囲の気を引かせるためのイラストに負けてるじゃないですか。
うん、そうなんですよ。サイズで圧倒的に負けていて。
絵が描いてないとディスプレイ見ないから子供みたいな。
いや
そんなことないと思うけどな。
で、あの、手前にトラックパッドっぽいものがあって、ザラザラしてるんですけど、
はい、
ザラザラして四角くへこんでるだけの、あの、衣装なんですよね。
なんか悔しいな。
で、マウスがニョキッと出てて、USB とかでも何でもなく、ケーブルがもう直で入ってて、外すこともできないんですよ。
はいはいはい。
で、本当にパソコンの形をどれだけ単価を下げて作るかっていうことをすっごい頑張ってやって、
いかにしてその体を保つかっていう。
そうそうそう。それで2万円とかなんですね。あれ中古でパソコン買った方が安いかもぐらいの感じで、いや、いいんですよ。ハードウェアが高いとか、そんなことで。じゃなくて、結局中のアプリケーションを見るとなんかちょっと笑っちゃうんですけど、
はい、
パソコンっていうアプリがあってゲームとかお絵描きとかあって、パソコンっていうね、
パソコンっていうアプリがあるんだ
いやちょっと笑ったらちょっと失礼だな、ちょっとでも
笑いますよそれはギャグじゃないですかそれって。
そうなんですよね。いや、ちょっとね、で一応、まあ、見てみたんですけど、まあ、中身はタイピングの練習だったりとか、なんかマウスの動かす練習みたいなのが入ってて、はい、なんか、まあ、なんだろうな、まあ、教育とか、知育みたいな、そういうキーワードで作られたものなんだなっていうのがすごいわかるっていうか、
はいはいはい、やっぱりこれからの時代はパソコンだぞっていう、
そう。
お前もパソコンを使えるようになれよっていう。
まあもしかしたら本当にブラインドタッチができるようになるとかはあるかもしれないけど、なんかそういうところから入るのもなっていう。
そうじゃねえんだぞ。そうじゃねえんだよっていう感じはわかりますね。
もっとなんか、もう途方もない海にいきなり放り出されて壊しながら使うぐらいの感じでもいいとは思ってるんですけど、
うん、 気持ちはわかる。
いや、パソコンっていうアプリがちょっと面白すぎるっていうのがあって躊躇しちゃったんですよね。うん、
そっか。あ、じゃああれはどうですか、タフブック。
あ、タフブックだったらいいかもね。投げても壊れなそうだし。
はい、タフブックっていうのはご存じない方のために説明すると、パナソニックのパソコンでとにかく頑丈であることを最も第一優先として作られているパソコンですね。工事現場の人とかが持ってますね。まあ、あらゆる環境に極力耐えうるように作られているという、
はい、
あのシンゴジラで自衛隊が使ってたやつですね。
あいや、でも防塵でかつ耐衝撃性の高いパソコンっていうか、それしかないかな。
タフブック与えておけば子供がいくら無茶しても壊れないじゃないですか。
そうですね、
うん、
いや、そういう問題ではない。いや、タフブックはね、
かな、
高い、めちゃめちゃ高い
から、ね、まあそう、まあ、そうだ、
そうだった。
性能に対してめちゃめちゃ高いですよね。
まあでもパソコンはいずれあのパソコンというアプリが入ってない方のやつを、
はい、
まあプレゼントするとして、あの結局うちでどうしたかっていうと、おもちゃ屋に行って欲しいものを一旦全部カゴに入れた後で選ぶっていうことを してみたら、
はいはい、
まあなんだろう、結局こっちからこれあげるっていうのをやめて、まあ一旦選ばせてみようってことで選ばせてみたんですけど、
はい、
なんか、まあ、今はすごいプリンセスが大好きなんで、
はい、
プリンセス系のものだったり、あとなんか可愛いもの、すみっこ暮らしとか、
はいはい、
あのサンリオ系のものとかもいろいろ入れていく中で、もしかしたらどうかなと思ってアイロンビーズを見せてみたんですよ。
はいはいはい。
で、まあブロックとかでも遊んでるから、ひょっとしたら好きかもなと思って、しかもアイロンビーズって結構応用範囲が広いんですよね。
うん、
あの知らない人ももしかしたらいるかもしれないけど、あのビーズをプレートの上でこう並べて、最後にアイロンでギュッと熱をかけると全部くっつくんですけど、
はい、
のくっつけ方によって丸くしたり四角くしたり、まあ、人によってはなんか組み合わせて立体にもするっていう。
へえ。
で、まあ、あの、まあそこまではいかなくても、自分で選んでなんか作って、でなんか持ち歩けるってなんかいいんじゃなかろうかと思って見せてみたら、もうこれにするみたいな雰囲気になって、
刺さった。
ようやくね、アンパンマンコーナーに立ち寄らないっていうことができたのよね。
なるほど。
これはね、結構成長したなと思ったんですけど。
卒業させたかったんですね。
いや、なんか特にそういうのはなかったんですけど、プリンセスの吸引力の方がアンパンマンを超えて、あ、なんかそういう年なんだなっていう、
はいはいはい、
のちょっとありましたね。
ああ
。まあまあまあ、それはいいとして。そういうキャラクターものに勝って、そのビーズっていうものに、まあ、興味を示したのっていうのが、
はい、
なんか割と、なんだろう、まあ、嬉しかったというか、嬉しいのを勝手に察してる可能性もありますけど。うん、
いやー、それは。
まあ、でも。
ゼロではない。
うん。まあ、一応自分で手に取ってほしいって言って、一応確認取って、これとこれだったらこっちだよねって言って、
はいはいはい、
まあ、買って、で、実際家で、もうなんか、並べて溶かしてくっつけて、まあなんだろうな、指輪とかもちょっと手伝ってあげて作ってあげてますけど。
すごい。
で、それでまあこれはなんか作るというか、なんだろうな、結構能動的に楽しむタイプのものになったから、
うん、
まあ良かったかなというのが、まあとりあえず近況ですかね。
いやー、いいですね。いや、でもなんかそうですよね、もう。
でも次また悩むだろうな。
誕生日って、まあ、何が一番嬉しいって、自分が欲しいものもらえるのが一番嬉しいですからね。
そう。
もう大人がそれにこう、干渉して、こう、方向を変えようとするのも、まあ、言っちゃえばエゴでしかないから。
まあそうなんですよね。うん、まあでも、なんだろうね。半々だなとは思うけど。
うん、
結構子供って自由にしてっていうと、本当に自由になるかっていうと、
はい。現状最適解に集中しちゃうみたいな。
そうそうそうそう、
うん。
毎日マクドナルドのポテトが食べたいになる。これが
そう、結構安易な落としどころに。
そうそうそうそうそう。だからまあ、そういう意味では適度にかく乱っていうのかな。
はいはい。
ずらしてあげないと、まあなかなか視野が広がらないのもまあ一つ、
まあそうですね、
あるはあるなとは思いますけどね。
うん、
まあうちではそんな感じでした。
なるほど。
っていう。
ちなみに鉄道さんがもらってよかった誕生日プレゼントは、だいぶ前に話してましたけど、ノコギリですね。
あ、お、よく覚えてますね。
ノコギリの回も URL 貼っておきましょう。
ああ、いや、いつの回だろう。
ノコギリと棒ですね、はい、
そう、木の棒とノコギリを買って、なんかそっから物を作るように、まあそれまでも作ってたけど、まあだいぶ開けたなというのはありますかね、
はいはい、一番微妙だったのは、
ね、一番っていうのは分かんないけど、絶対これは楽しいはずだと思って、多分ショベルカーか何かの、あのちょっと大きめのラジコンを買ってもらったことがあるんですよ。まあ10歳前後とかだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
で確かこう水を入れて電源を入れて動かすと、なんか湯気が出るみたいな、湯気って煙っぽいものが出てきて、なんかリアルなこう動きをするんですけど、
はいはいはい、
で絶対楽しいはずだと思ったのに、なんか割と早く飽きちゃって、あんないいものなのになんでこんなに飽きちゃったんだろうって、すごい
自分に愕然とする
っていう、そうそうそう、罪悪感があって悲しかったんですよね。
何なんですかね、そのリアリティ追求型の趣味にそこまで響かなかったってことですかね。
かな、なんかそのおもちゃではその遊びしかできなかったからかな。
あ、
まあなんかそれ自体ね、買った直後は多分楽しかったけど、
うん、
その自分の目利きっていうか、
はいはいはい、
なんか自分の判断で選んだのにそれが長持ちしなかったことの悲しさみたいな、
外したっていう、
そうそうそう、
はいはいはい、
それがねかなりショックでしたね。
いやでもそれは重要な学びではありますよね。
うん、
年一のタイミングで外すっていうのは、
そう、
結構こう教訓としてかなり突き刺さるじゃないですか。
いやーそうですね、
自分を見つめ直すタイミングになりますよね。
いやーあれは、まあ、今でも覚えてるぐらいなんで、
うん、
あの今物を買う時もこれは外すかもしれないって思うのは多分深いところでそういう経験というか、うん、悲しみが今でも生きてるんだと思いますね。
それが控えてるのは、まあある意味では重要かもしれないですね。
そうですね、まあそのタイミングでよかった。
そんな感じですかね。ちょっとだいぶ収録時間も、
は
い、
おっと
伸びちゃいましたんで、
まあまあまあ
来週はね薬を飲んで元気になった僕をお楽しみということで、
はい、楽しみにしてます。
イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーをおごってあげる程度の金額からの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。 Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。 Spotify での評価もですね、前回おねだりをしたところ10件ぐらい増えて大変嬉しいです。もうみんな自画自賛でやってますんでね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。次回は4月27日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週、さよなら。
さよなら。